平成21年、本日は、8月の30日、日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。じゃあ、使徒の働きなんですね。5章の29節からですね。ペテロをはじめ、人たちは答えていった、人に従うより神に従うべきです。ということですね。これはまあ、前にも言いましたように、どうしても、聖書の一つのパターンなんですけども、神を選ぶのか人を選ぶのかっていう、こういう選択はよくあるんですね。で、この時も選びづらいんですけどね、神に従って、この時も宗教界のトップである大祭司とかですね、律法者とかパリサイ人とか、みんなこぞって、イエスは、おかしいカルトだって言ったんですね。でも、この時、ペテロ・ヨハネたちは、人に従うより神に従うべきだということですね。そういった宗教の権威とか、そういったたちを相手にして、しかし神の言葉に従ったということであります。我々もそんな極端なことを望んではいませんけれども、しかし、基本的にこのポイントってのを覚えていきたいというふうに思います。どっちかを選ばなきゃいけないっていうなら、人ではなくて神に従いたい。我々もキリスト教会の中で、そして宣伝とかもお願いしますからですね。あんまり波風立てたくないんですけども。であっても、どっちかっていうなら、神の言われることをですね、選んでいきたいというふうに思います。で、30節、私たちの先祖の神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスを蘇らせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし、救い主として、ご自分の右に挙げられました。ということですね。で、この、だから、言わんとしていることはですね、ここから、新約の神の国というか、教会が始まったんですけども、その真の支配者は、イエス・キリストであるということを言っているんです。だから、右に出しているということですね。で、神の右とか左に、並んでいる人って偉いんですよ。右が右大臣だったり、左が左大臣だったりするんですね。偉い。だから、こうし、真の教会の支配者はイエス・キリストであるということをここで語っているんであります。で、このポイントをぜひ覚えておいてください。我々はどうしても人を見てしまうんですね。でも神の言葉にしたのなら、神の右で、君と死って下の方では、ね、指導者とか支配者と書いてありますけども、真に支配し、教会を導いて、じゃあ裁く方は、イエス・ご神であるということを覚えていきたいというふうに思います。これも場合によってはぶつかります。だけどでも、主の、この方を見て、行くときですね、我々は、主にからの恵みとかですね、いうことを、受けるようになります。だから、真の支配者ですね。だから、キリスト教会と違ってもですね、我々は主が言われている言葉を語っていきたい。だから、ずいぶん前からですね、観覧前経験です。誤り。二段階、二回にわたってキリストが来ないって言ってましたね。で、ずっと言ってるんですね。で、それは、教会とか、教団の指導者見てたら言えないんですね。でも、真に、支配し、御言葉を導いておられるのは、イエス・キリスト、ご自身だと理解してますからですね。正しければ、神様を守ってくださると思います。で、と思って信じてやってきたわけですね。で、幸い今に至るまで守られてますし、だんだん逆にそういったこと広がってきたりするんですね。だからどうぞ、真に支配し、真の王ってどなたかということをですね、ちゃんと見てくるということがポイントであります。ずれちゃうとですね、我々なんかちょっと心がちょっと慣れちゃったりします。人ばっかり見るとですね、姉妹が送っていただいたんですね、あれは、養軍者ですね。養軍者って知ってますか？小山玲二さんっていう人がやってるんですね。小山玲二って昔から私知ってます。有名な人ですね。KGK とか教えた人ですよね。で、そこで幸いにも、見て、今回の本を、の内容を送ってもらったんですね。担当の人が自分ではちょっと決められないか、小山牧師さん見てもらいました。で、小山牧師どうなのかなって、何日か、週明けには見てくれるって、ずっと週末から祈ってたんですけどね。で、その後、メールで返事もらって、私のところに転送もらいましたけども、残念ながらちょっと今回ダメでしたってことだったんですね。 でもまあ、やっぱりダメかって、ちょっとがっかりしないでもないんですけど、でも、要は、真の支配者はどなたかってことですね。だから、主が、正しいと認められれば、大気は進むということになります。まあ、そんなことですね。だからまあ、でもまあ、そんな、キリスト教会の有名な方は、一応はこの本を見てくれた、そこに大きなポイントがあるかなと思います。で、次見たいと思うんですけど、32節。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。で、まあ、ペトロ・ヨハネたちも証人ですけども、聖霊ご自身も証人ですと。で、この聖霊は、神が自分に従う者たちに与えるということが、ここに書いてあります。だから我々が、で、聖霊を我々が受けるか受けないか、または聖霊に導かれるか否かっていうのはですね、クリスチャンにとって死活問題じゃないです。聖霊に導かれないって、悪霊に導かれてる人っているんですよ。そうするととんでもないことになってしまうんですね。私のところに時々変な人からメールが来たり、時々変な手紙来ますけどね。うちの家内もびっくりしてますけどね。こう言っちゃ悪いですけど、あるね、人がレブランってちょっと来られたりですね、一緒に放置したんですけどね。してた人がいいんですね。で、一緒にやった時は良かった。よく祈ってですね、ルービー来たり、主語を作ってくれて良かったんですけど、まあ、名前はちょっと言えませんけどね。ちょっと惑わされて、でも彼は残念ながら惑わされちゃってですね、ある時、会社が僕はクビにしたら大変だって、会社に忠誠を尽くさなきゃいけない。うわーっと思いに来る方もあってね、それはちょっと惑わしじゃないかと思うんで、兄弟ちょっとよく祈りましょうって言ったんですけどね。いや、しかしそうですって。だから僕は日曜日は、会社でちゃんと受け入れられるためにビジネスコースを受講しようと、ビジネスコースを礼拝やすいビジネスがちょっと違うんじゃないでしょうかって言ってちょっと違うと思うって意見したんですけどね。でも残念ながらちょっとなんか彼惑わされて行っちゃったんですね。でずっと時々会うために祈って取り出したりね、教会どうぞおいでくださいって言ったりしたんですけどね、なんか窓越しの礼入っちゃったみたいですね。最近なんか変な手紙来ましたけどね、なんか教会は悪魔だとちょっとこの変なとこ行っちゃったなって思いました。でも聖霊に導かれる、まあ彼も人間的にはいい人なんですけどね、時々コンビニとかでねお釣り銭を入れたりとかあるじゃないですか、目の前にそういう時に一生懸命入れてですね、一番今まで200万円もそうやって自分は献金した、それ偉いと思うんですけどね、ちょっとずれてるかなと思うんですけども、でもそういう、まあね、真面目な人なんだけど、やっぱり違う例に惑わされたりね、そうするとちょっと違いますね。教会悪魔っていらっしゃいますからね。全然違いますね。で、我々も、人のことは言ってないですね。聖霊に導かれてなんぼのものであるというふうに思います。で、しかし、聖霊が与えられなきゃいけないんですけども、これ従っていくときに聖霊が与えられるというポイントを覚えてください。だから、やめちゃうと、なんか、ずれた変な例が来ちゃって、変な例が、うーんと身元で語ったりしますからですね。昨日までは従ってましたけど、今日から別に悪霊に従うようになっちゃったと、それ良くないんですね。で、ぜひ、見ていきたいというふうに思います。でも、聖霊に従っていくときですね、いろんなことが、導かれます。で、昨日も言ったんですけどもね、2000冊印刷したんですけどね、これどこ誰が買ってくれるんだってメールマガジンでちょっと募集したら10冊か20冊ぐらい注文来たり、ある広島の兄弟は感謝ですね、15冊も求めて注文してくれました。すごい力入ってすごい頼もしいんですけども、それでも40冊ぐらいですだからどうしようかなと思ってたんですけど、でも聖霊に従ってですね、我々は聖霊を求め、また聖霊に従って予言の訓練をしてるんですね。で、土曜日それをやってんで、何人か集まってやってるんですね。で、我々のレベルだから何人か集まっても本当に聖霊当たるかなと思わないでもないけど、いやそんなこと言わずに信じてやりましょうって一生懸命やってるんですね。そしたらある時予言、この本を売るのにですね、私はあんまりにも消極的なことを聞かされてきたんですね。日記班って言って、キリスト教の その問屋さんがあるんですけど、ね、そこにアイデア出版の浜さんと一緒に行ってですね、行ったら、キリスト教の本の売れる実情って聞いたんですね。どのぐらい売れますかねって言ったらですね、 100部っていう声を見たら、100部ぐらいですかって言われて、いや、売れて100部ですね。で、60部ぐらいの時もあります。60部ですかって。3000冊ぐらい注文しようと思ってですよ、ね。それでちょっと思ったんですね。で、いろんな話聞いて、ちょっと消極的になってしまったんですね。で、まあ、キリスト教授で、でも、神様は言ってる本だから、100冊じゃ神様納得しないと思うから、それで全然警告にならないから、全部赤字になってもいいから、まあ、1000冊、2000冊とかやろうと思ったんで、一般書店に、いわゆる紀伊国屋とか、ああいうところで出そうか出そうまかなと思ったんですね。で、印刷会社に導き求めてたんですよ。で、一般書店に1000冊、キリスト教教えたように1000冊、合計2000冊かなと思ったんですけど、一般書店、ただでも忙しいのに、そのところ出すべきかなとして、アイデア出版の浜さんのおっしゃるには、広告を出さないと売れませんよって言うんですね。で、新聞広告、朝日とか読める。あそこは1回15万円です。15万円。ちょっと高いな。一応メインはキリスト教、クリスチャン向けだから、そんなにお金使って、でもって全部1000冊残っちゃったらどうしようっていうわけになっちゃったんですね。そしたら、ところが、で、土曜日一緒に予言してたらですね、私の思いと裏腹の予言がなんかよく出てくるんですね。一般書店出しなさいっていう予言がなんか出てくる。そうかなと思ったけど、まあ予言も出てくるしと思って、で、一応注文したんですね。で、こう一般書店向け1000冊と合計2000冊取れてきたんですね。で、あとまた、で、まあ、朝日読売15万円は高いから、で、いろいろ考えたんですけど、で、なんかいい、これはいいかなと思ったら、一般書店向けのファックスによる、書店にファックスを送って宣伝してくれるっていうサービスがあるんです。で、2000件の書店に、一般書店にファックス、宣伝ファックスを送ってくれて、5万円ぐらい、5万いくらかですね。5万2500円ですか。で、うちの金が高いって言ってるんですけどね。で、これ送ったよ。でもってファックスなんか見えないから、何も送んないでファックス送りましてって、5万円ありがとうございますって言ったら、どうするのって、いや、それはないだろうって。そう、会社として残ってんだから、そんな認識しないと思うんですけど、でもあるかなと思って。まあでも、これしか方法ないから。頼んだんですね。で、まあ、でも一応祈ってですね、そういう予言もあるし、っていう神様導きあるかなと思って祈ってやったんですよね。で、先週の火曜ですよ。火曜の午後2時にそのファックスを出しますって言うんですね。で、祈って待ったんですけどね。したらやっぱりそこら辺まで含めてね、聖霊の導きありましたね。やっぱり予言の通りですね、一般書店出すポイントありました。で、その火曜日出たら、すでに100冊日記屋に出してるんですけど、次の日、すぐ火曜日、水曜日に100冊追加で入れてくださいって、一般書店からいろいろ注文が来てました。で、その2日後ぐらいにまた追加注文が来てですね、まだ足りないから200冊出してくださいって言って、昨日うちの家内と娘が一生懸命郵便局で200冊運んで、200冊結構重いんですけど、出しました。だから一般書店はそんな形で結構スムーズに動いてますね。だからこれ、やっぱり予言を通して聖霊が働いてるなっていうのを感じます。で、これは聖霊が働いてなんぼですね。これ間違えたらいくらでも間違えちゃいますけどね。だから幸いにも我々聖霊が働いてるってことですね。だからどうぞ皆さん、ちゃんとそういうふうに聖霊の言うことを聞いて、一つずつ聞いて奉仕していくと、聖霊も与えられて導かれるんですね。で、毎回逆らっていると聖霊がそのうち消えてしまいますので、どうぞ従う者に賜う聖霊。従うものをお与えになった聖霊、どうぞこのポイントをですね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、33節、彼らはこれを聞いて、怒り狂い、人たちを殺そうと分かった。で、こういうポイントはぜひ覚えておいてください。一方では神のすごい技が与えて、キリストの復活が起きたりですね、印と不思議が起きているんです、聖霊によってですね。でも一方、神のためのもう一方は怒り狂って、こいつら殺そうとしているんですね。この極端さというのをどうぞよく理解してください。ちょっと文句を言うんじゃどころじゃないんですね。怒って殺そうとするんですね。だから、明らかにこれ片方は聖霊であっても、もう片方は別の霊が働いてるんですね。 あってはならないけど、でも明らかに聖書はそういう現実を語っております。ここを理解しててください。それを理解していないと、これから起きてくることを理解できないんですね。これから残念ながら、キリスト教会もこういう様相を称してくれます。で、聖書の他の箇所もありますよね。あなたたちを訴えるものは、自分たちが殺すものは自分たちが神に仕えていると思う時が来る、来るんですね。だから、こういうパターンって繰り返されるんですね。どうぞこれを見ていきたいと思います。で、34節、ところが全ての人に尊敬されている律法学者で、ガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、人たちはしばらく外に出させるように命じた。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。というのは、先頃チューダが立ち上がって、自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて跡形もなくなりました。そのうち人口調査の時、ガヤ人ユダが立ち上がり、民衆を騒がして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちが手を引き、放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば、自滅してしまうでしょう。しかしもし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいます。ということですね。で、ここでガマリエルっていう人が出てきたんですね。で、このガマリエルっていう、この、律法学者、パリサイ人っていうのはですね、有名な人ですね。で、パウロもガマリエル門下の人なんですね。で、だから、まあ、律法学者、パリサイ人って、ろくのものでもないようなふうに、聖書を読むと思わないでもありませんけども、しかし、パウロの手紙を見た限り、明らかに彼が、ガマリエル門下の律法学者のもとで学んでなければ書けないっていうことがいくつもあるんですね。だから、神学者は間違いだって一つの言い方はできるんですけども、しかし、正しく聖に従って、御言葉を学びしていくならば、これは大きく用いられる。パウロのようにですね、パウロの手紙ってみんな残ってるんですね。だから神に大きく用いられてるんですね。で、彼がそういった、神学的に学びしていたゆえに、いろんな理解ってあったんですね。で、こういうポイントっていうのは覚えておいてください。だから、要は聖霊なんですね。聖に従って、御言葉を学ぶなら、これは用いられます。一般、ただ、単純に、立法学者はダメだって、そういう論法ではないんですね。これを見てきたというふうに思います。で、ここでのポイントはですね、いろんな人が立ち上がるということですね。チューダって人が立ち上がって、自分はすごい神の働きだって言ったのかわかんないですけども。でも結局、400人もいたけど、みんなに殺されたり、散らされたりした。ユダが立ち上がって、いろいろ民衆を動かして判断したけど、結局、自分は死んだり、あとの人もみんな散らされたということですね。だから、その計画や行動が人から出たものなら自滅してしまうということですね。だから、そういう意味では、我々が特別反対しなくても、神から出ない働きっていうのは、いずれは消えてしまうということですね。だから、そういう意味で、良くも悪くも、淘汰されてしまうということですね。で、このガマリエルの言った言葉は正しかったです。この時、彼らが無理に、ペテロやヨハネたちを抹殺したり死刑にしないでですね、したのは良かったです。で、なぜなら、この時のペテロ・ヨハネの働きっていうのは2000年後今でも働いているというか、我々もある意味ではペテロ・ヨハネの末裔なんですね。この働きの、最後のあたりで、ね、繋がってるわけですね。そうなんです。明らかにこれは神から出た働きなんで、今に至るまでついています。で、こういうポイントであることを覚えてください。だから、キリスト教会の中で起きてくることもそうです。いろんな、例えばね、いろんなことがあります。創造因伝道とか、四つの法則とかですね。いろんな話聞きましたね。アンデレ伝道というのを昔聞いたことなんですけどね。あと、いろんなことありましたね。大いなる救いとか、なんか、それ、創造因伝道なんかを使っているパンフレットですけどね。あれで一生懸命伝道したんですけど、いろんなことを私もやりました。教会、私の言ってる教会、いろんなことを取り入れますから、こう、今日はこれだ、四つの法則だとか、ね、今日は別のやつだとか、ね、今日はあの映画に行くぞとか、本田浩二が来たとかね、忙しかったんですけど、でもいろんな経験できてよかったんですけどね。でも、あるものは続くでしょうし、あるものは続かないんですね。なぜなら、神から出たものは続くし、そうでないものは続かないということです。 で、こういうポイントです。だから別に止めなくったって、いずれ消えちゃうものは消えちゃうということですね。で、我々の働きも、正直、今、わかりません。海のものか山のものか。だけど、もし、神から出たものならば、警告の働きは、きちんと、こう、そうしたろうと思います。だけど、神から出たものじゃないなら、ちょっと、なんか、エレメアとこういう名前で、エレメナント教会一冊本出したけど、あれでおしまいだったね、とか。暗号も全部外れたし、とかね。そういうことは、あの教会どこ、今はどこに、とか、あの人はどこに、とかね。エレメアさんは今はどこに、とかね。そうなっちゃうかもしれないですけどね。まあ、それは、そうなっても、それは、しょうがないございます。神から出たものでなければしょうがないございます。それも甘んじて受けます。だけど、もし、もう神から出たものならば、我々があんまりそんなに、しゃかり気にならなくてもですね、いずれ、広がってきちゃうという感じ。だけどまあ、なんとなくそんな気合もないでもないし、一般商店何も期待してなかったんだ。お金は出しましたけどですね。だけどでも、400冊も売っちゃうってことは、一般商店で大きい2000件に一般商店ファックスしてくれたんですけど、それは、上から、売り場面積で大きい方から順番ってことで、売り場面積が大きいってことは大きな商店ってことですね。ということは、東京で言えばね、純駆動だとか、紀ノ国屋とか、ああいうとこからあって、で、今のところ何百冊か売れたってことは、ね、ああいう書店に行ったら、どっかもしかすると、1、2週間後のエレメンの方あるかもしれないね。なんかすごいなと思うんですね。だからまあ、それはまあ一つの、事実に過ぎないんですけども、神様から出たものならばですね、そんなに我々が社会系にならなくても、広がってくるだろうと。そしたら忙しくなる予定ですよ、レムナント。今皆さんもゆっくりしてるかもしれませんけど、だんだん忙しくなる予定でありますので、そんなことあります。でもまあそうでなければ心配しなくてもいずれ消えちゃうということですね。だからただまあ要はどっから来たものかっていうことですね。どうぞここを覚えて見ていきたいというふうに思います。で、40節、人たちを呼んで彼は無知で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら教会から出ていった。で、この人たちの偉いところはですね、無知打たれたり、もう行っちゃダメだって言ったんですけども、でもこういうふうに迫害されたり、罪人扱いされたときですね、悔しいとか、今に見てろとかですね、死んで呪ってやるとか、そんなこと言わないでですね、皆のために恥ずかしめられるものに値するものとされたことを喜んだって、こうにポイントがあるというふうに思います。で、一つは、思うんですけどね、我々も、心配しないでもないんですけどね、キリストの家にそのとか、週末、神田時代、迫害されたらどうしようと思わないでもないかも、でもないんですけど、でもこのことは見た限りですね、それに値しない人って迫害合わないんですね。だから迫害をもし受けるようになったら、これはある意味で、誉れですよね。ある意味で、神様選ばれて、いうことなんですね。こういうポイントを覚えてください。嫌だなって、これだけは嫌だ、逃げたいとかですね、思うかもしれませんけども、そもそも、迫害の対象にならないっていうことがあってですね、そういうポイントをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、で、またもう一つは、もし、この、我々がキリストの名の上に迫害されて、また御言葉の上に迫害するなら、それは、喜びなさいと、喜び踊りなさいというふうにですね、ルカの福音書6章とかあなたに書いてあります。で、その言葉、私もよく思い出すんですね。喜びなさい、喜び踊りなさいっていうことですね。だから、ジャンプするってことですね。でよくありますね。宝くじ当たったとかですね。1億円台っていうか、ジャンプしたりとかですね。でそういう類だってことですね。皆さん、そういう心構えを持っててください。皆さん、今のことだけ考えると、そんな嫌だなとかね、迫害とか、議会に捕まったりとか、ロイヤリアって絶対嫌じゃないと思うんですけど、それは今のことしか見てないからですね。天において受ける報いは大きいからですね。だからどうぞ、今のことのみ見ずですね。もし我々が、主に従って、神様の許しの中で、そんな迫害、キリストの名の故、または御言葉のように迫害されるなら、それは大いなるですね、恵みであるということを覚えてください。 そんなようなことが時々あります。自慢ではありませんけどですね、何度も言うんですけど、私は人の言葉よりは神の言葉に従いたいって、そういうふうに思いは持ってたつもりで、でずっと自慢ではありませんけど、進学校の中で ある時試しが来たんですね。で、私が神田前救急施設に、その教会では二段階経費制で関連中経験ですかね、そこに進学校、進学生として教会にも属してたんですけども、それがあまりにも重い、あまりにも、牧師の勘に触れたのか、ある時ですね、進学校で厳しい通達が出たんですね、これから学びとそれから試験をする、進学生、おかしな進学生が出ないように試験をするって、これから皆さんに週末の正しい教理を教えてあげる、おかしなこと言う人が一部いるようないないようななんとかって、でちゃんと理解して、その後試験するからちゃんと答え出してくれ、試験でちゃんと満足いく点数ない人は進学校やめてもらいますって言うんですね。ほとんど孤児を狙ったような発言だったんですね。で学びとその後試験ありましたよ。で私はで試験その時やっぱり試験回答の時踏み絵ですよね、まるで踏まないと進学校の教官クビになっちゃう、困ったなと思ったんですけど、ね、それは踏まない、やっぱり踏めないですよね。だからしょうがないからいつも自分で言ってる通りのことを書いたんです。観覧前経験説明とか二段階経験説明は抽象的ではありませんって書いたんですね。でしたら何て言ったんですかね、15点ぐらいですね9大点は60点だから間違いなく、クビになってしまいましたでその時それでしょうがないから、それで教会も進学校も追い出されたんですね。その時1回目、そのしょうがないから、で私教会も追い出されたらどうしようか、来週教会を突然って教会から電話があって、は来週からもう礼拝来ないでくださいって言われたんで、どうしようか、日曜日礼拝やっぱり家族よりどっか守らなきゃいけないけども、教会いつも行ってた教会は何でも行ったら行かない来るな、どうしようかと思ったんですね。で他の教会行ってもどうせ同じようなことが多分起きるでしょう、じゃあしょうがないから家族だけで礼拝開きましょうと覚えて、今でも覚えてます。その頃清瀬に住んでたね、清瀬の市民館からね、こんな形で礼拝してたりして、その時みんなでハレルヤを歌うの追い出されて感謝ですって言って、いや、けくそうじゃないんですけどね。で、それはね、キリストの名前、またキリストの御言葉の家にですね、迫害される。これはきっと恵みがあると思いました。で、まあ今に至るまで。でも、それが今のレムラント教会の始まりなんですね。もうしょうがない。名前つけるのどうしよう。レムラントとかで、教えられたりとかですね。ほとんどやけくそだったんだけども、でもそれ今考えると大きな恵みでありました。今に至るまでですね、潰れずに今のところやっております。だからどうぞそういう意味では、誇りを持ちました。要するにこういうふうにことを、選ぶかどうかっていうとかで、ね、またそのようにちょっと追い出されてても迫害と言えるほどのかどうか分かんないんですけども、屋根にあった、恥ずかしめにあった、これは大きな恵み、手において恵みだなというふうに思いました。だからどうぞ皆さん、似たようなことがこれから起きるかもしれませんけども、ポイントは、恥ずかしめように、もしそんな嫌な目にあったらですね、自分が悪いことをしたいとかで、人の頭を叩いて殴り返したりとかって、それはただ普通のことなんですけど、キリストの名とかですね、またはキリストの御言葉の上に恥ずかしめないと、それはぜひ喜んでいただきたい、聖書的なんですね。それは大いな報いがあるということですね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、41節、そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けたということですね。で、ここでポイントはですね、この宮です、教え続けたということ。でも面白いんですけど、この5章の初めの方を見るとですね、彼ら宮で教えたから捕まってるんですね。宮にですね、捕まって5章17節は、そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに 燃えて立ち上がり、人たちは捕らえ、留置所に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、この人々にこの命のことをことごとく語りなさい。で、それでまた捕まって議会の中に立たせられたんですね。で、議会の中で鞭打たれたり、恥ずかしめられたり。で、その後も彼らは反省して、もう二度と教えないかって、また懲りずに宮の中で教えてるんですね。これは教えられます、何かですね。この懲りないっせ、と言って、引かないっせ、と言ったりですかね。ちょっと言われたり、議会で脅かされたりとかですね。それで、シュンとなっちゃったりですね。自分から言われもしないことを自粛しちゃったりとかですね。そうだね。言われたことはガーッと押してくるんですね。これは大きなポイントがあるからというふうに思います。ずーっと押してくっていう感じですね。だから、我々もそうしていきたいというふうに思っています。残念ながら、世の中一般書店ではね、ちょっと若干人気があるかもしれませんけども、この獣の国アメリカの評判っていうのは、少なくとも雑誌の広告は全滅でしたね。全部いろいろ姉妹のお願いしてあちこち食べてもらったんですけど、ちょっとダメでしたね。で、新聞は幸い、クリスチャン新聞はね、わざわざお茶の水のクリスチャン新聞の事務所まで行ってお願いしたんですけど、一週間後にダメだって言ってきて、やっぱりダメでしたね。幸いキリスト新聞だけは載せてくれた。もう、2、3日の号に、前の号に載ったみたいですね。浜さんが送ってくださるって言っておりましたけども、唯一のためにはこれなんですね。だから、残念ながら、アメリカ獣の国とかですね、聖書の暗号とかですね、どれも全然この受け入れられない感じなんですね。だから自分とか福音派だからこういう内容は受け入れられませんと、うちの雑誌の趣旨にはこういうのは合いませんほとんどカルト扱いでもないんでもないんですけども、でも、引かないっていうことがポイントかなというふうに思います。考え直したりしない。再考したりしない。神様言われたら、やっぱりとりあえず押していく人をしていくっていうことにポイントがあるかなというふうに思います。で、どっかね、言われた時まではずっと押していくときですね、どっかで開かれてくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、一般書店の方から先に開かれたかもしれませんけども。でも、どうぞ、その理解するときは来ると思います。だけど、でも、それまでは、ペトラ・ヨハネも、イスラエル、ユダの、エルサレムの人々が目を覚ますまでは、彼らは途中で捕まったり、議会に立たせられたり、鞭打たれたりしても、それでもやめなかったりです。我々も、レムナントはレムナントで、やっぱり、宮に来るすべての人にこの言葉を伝えろっていう、そういう見言葉があって、そのように語られてますんで、すべての人に伝えるっていう、使命をある程度果たさなきゃいけないかなというふうに思います。それまで、勝手に自粛しないで、やっていきたいという。そうすると、どっかで身が開かれてくるかなというふうに思います。ではどうぞ、引いていかない。言われたことはきちんとやっていくる。そういうことを、ぜひ、捉えていきたいかなというふうに思います。ね。